声の広報国見11月号ナンバー592編集発行国見町役場郵便番号 969-1792 福島県伊達郡国見町大字藤田字一丁田 2-1-7 電話 024-585-2111 ファックス 024-585-2181 E メール somu@town.kunimi.fukushima.jp URL www.town.kunimi.fukushima.jp/デイジー版広報国見の捜査のご案内です。この図書の階層はレベル1とレベル2です。レベル1は前枠、目次、大見出し、後枠。レベル2は小見出しです。町の話題と町の情報ボックスのお知らせの小項目にはグループチェックがつけてあります。デイジー版広報国見の捜査案内を終わります。カバー。今月の表紙は、国見幼稚園自然保育の様子です。子供たちが半田山自然公園で自然遊びを行いました。落ち葉や木の実、様々な生き物を手に取り、顕微鏡で観察しました。朽ちた切り株を覗き込む子供たち。樹皮を剥がすと大きなカエルが冬眠中。静かに寝かせてあげようね、と笑顔の子供たちでした。カバーの写真、説明。幼稚園の帽子をかぶり、5人の園児たちは揃って首から水筒を下げています。先生と園児たちが、切り株の周りを囲んで観察している様子を捉えています。カバーの写真、終わり。11月号、ナンバー592、コンテンツ。国見町公共施設等総合管理計画2ページ。鹿島神社例大祭6ページ。笑顔の広場8ページ。福島駅伝国見町チーム紹介11ページ。国見学園構想シンポジウム14ページ。町の話題18ページ。他、コンテンツ終わり。
公共施設を考える。計画の背景。国は公共施設の統廃合・再編を本格的に推進するため、各自治体に公共施設等総合管理計画を策定するよう要請しました。その結果、現在はほぼすべての市町村で計画を策定しています。この要請の理由は、1、高度経済成長期以降に大量に建てられた公共施設の改修・更新の費用の問題。2、人口減少、少子高齢化による施設のニーズの変化。3、地方財政の悪化の3点です。国見町も同様で、公共施設にかかる費用が増加していることから、国見町公共施設等総合管理計画で、施設床面積を総量の 20% 削減する目標を立てるという苦渋の決断をしました。公共施設は地域社会やコミュニティの核であり、町民の皆さんの暮らしや地域に直結しています。国見町では、一律的に施設の統廃合を進めるのではなく、施設の目的や地域の実態、そして将来の姿をよく見極め、町づくりの一環として町民の皆さんの参加、合意形成を図って、一つ一つの施設に対し、議論をしながら進めるべきものと考えています。今月号は、国見町の公共施設が抱える問題を、町民の皆さんと一緒に考えるスタートにします。関越大文化センター体育館。 昭和47年の建築以来、50年にわたり町内のスポーツ施設の中心として役割を果たしてきましたが、令和4年3月の福島県沖地震で被災。その後、アスベストが含まれていることが判明したため、解体することとしました。観月台文化センター体育館の写真が掲載されています。課題1、人口減少で税収が減少します。国見町の総人口は、国見町人口ビジョンの想定によると、2022年、令和4年現在の8530人から、2040年、令和22年には約6300人に減少すると見込まれています。また、高齢者人口の割合は増え、年少人口や生産年齢人口の割合は減ると予想されていて、税収などの町の収入も減少していくと考えられます。グラフ、国見町の人口推移予想。説明、国見町の人口推移予想が2010年度から2050年度まで10年ごとに15歳未満、15歳から64歳、65歳以上の積み上げ棒グラフで示されています。グラフは2010年度およその数値が総人口1万人、うち15歳未満1200人、15歳から64歳5800人、65歳以上3000人、以後の総人口は10年ごと1000人強ずつ、また人口割合もほぼ同率で減少傾向を示しています。2040年には6252人に減少、2050年度5028人とあります。グラフ終わり。課題2、町の財政が厳しくなっています。収入が減少する一方で、支出は年々増えていきます。東日本大震災の復旧・復興の支出が減る一方で、自然災害や新型コロナウイルス感染症の流行後は、様々な支出が増えていて、高止まりの状況です。さらに、原油価格・物価高騰によって、今後も支出が増加することが予想されます。グラフ、国見町の支出額の推移、一般会計。説明、棒グラフで示された2017年度から2021年度までの支出額の数値を読みます。2017年度 67.31 億円、2018年度 51.68 億円、2019年度 68.63 億円、2020年度 74.54 億円、2021年度 73.20 億円。グラフ終わり。課題3、公共施設が古くなっています。国見町の公共施設は1970年代から2000年までに建設された建物が多く、一斉に更新時期が訪れます。また、旧耐震基準、1981年、昭和56年以前に建築されたものが約2割を占めています。これらの旧耐震構造の建築物は今後の対応を考える必要があります。グラフ、国見町で建築した年度ごとの面積。説明、1961年度以前から2021年度まで10年ごとの面積が棒グラフで示されています。およその数値を読みます。1961年度まで300平方メートル、1962年度から1971年度1300平方メートル、1972年度から1981年度1万平方メートル、1982年度から1991年度1万3000平方メートル、1992年度から2001年度、19500平方メートル。2002年度から2011年度、8000平方メートル。2012年度から2021年度、9000平方メートル。1981年、昭和56年以前、旧耐震基準。グラフ終わり。 課題4、修理・建て替え費用が増えていきます。国見町が保有する学校教育系施設、公営住宅等、公園系施設を除く建物を現在の数や大きさのまま更新すると仮定した場合、今後の10年間で約17億円の費用が必要となります。また維持管理費用には年間1億円程度が必要となるため、これらを賄う財源の確保が課題になります。グラフ、国見町の施設の維持管理経費。説明、2015年度から2021年度までの維持管理経費が棒グラフで示されています。2015年度のおよその数値と記載のある年度の数値のみ読みます。2015年度3900万円、2019年度8357万円、2021年度8025万円。また2015年度から2019年度にかけて右肩上がりの矢印が示され、年々上昇と記載があります。グラフ終わり。それで国見町の施設ってどのぐらいあるの？現在の公共施設、建築物の延べ床面積合計は約 6.0 万平方メートルです。その内訳は大きい順で、公営住宅等が 23.7%、 スポーツ・レクリエーション観光系施設が 17.7%、 学校教育系施設が 16.1% と続きます。また令和2年10月の国勢調査による8639人をもとに人口1人当たりの面積を見ると、公共施設・建築物で 7.0 平方メートルとなっています。円グラフで示された数値を読みます。公営住宅等 23.7%、 スポーツ・レクリエーション観光系施設 17.7%、 学校教育系施設 16.1%、 行政系施設 9.7%、 社会教育系施設 9.2%、 子育て支援施設 8.2%、 町民文化系施設6.9%、 その他 8.5%。 グラフ終わり。公共施設の面積、施設の種別ごとに施設数、面積、割合、主な施設を読みます。公営住宅等、施設数13、 14,336 平方メートル、 23.7%。 板橋南団地、日渡し団地、滝山団地など。スポーツ・レクリエーション観光系施設、施設数7、16,692 平方メートル、 17.7%。 関越大体育館、和野大体育館、道の駅など。学校教育系施設、施設数3、9,747 平方メートル、 16.1%。国見小学校、県北中学校など。行政系施設、施設数18、5,866 平方メートル、 9.7%、 役場庁舎、消防豚所など。社会教育系施設、施設数1、5,570 平方メートル、 9.2%、 関越大文化センター。子育て支援施設、施設数4、4,943 平方メートル、 8.2%、 国見幼稚園、藤田保育所など。町民文化系施設、施設数7、4,184 平方メートル、 6.9%、 小坂農村総合管理センターなど。その他、施設数11、5,157 平方メートル、 8.5%、小坂ふるさと館、デイサービスセンターなど。合計、施設数64、面積 64,495 平方メートル、 割合 100.0%。 施設の方向性のイメージ。 施設の方向性のイメージがイラストとともに示されています。順に読みます。1、更新。老朽化が進んだ施設を建て替えること。原則として床面積は縮小。イメージ、新築、面積縮小。2、長寿命化。耐用年数を超えて使用できるよう大規模改修すること。3、複合化、多機能化。一つの施設に異なる複数の機能を持たせ、効率化を図ること。図書館、集会所。イメージ、図書館プラス集会所。4、統廃合。施設を同じ機能の施設に統合することで、保有量を最適化すること。A、公民館。B、公民館。イメージ、A プラス B 公民館。5、用途変更。機能を廃止し、新たな機能を保有させること。旧公営住宅。イメージ、新貸しオフィス。6、譲渡。地域や民間に現状で譲渡すること。集会所。イメージ、地域に譲渡。施設の方向性のイメージ、終わり。さて、どうするか。解決策1。施設の量の抑制圧縮。人口減少の今、新たに施設を整備する場合には、同程度の施設数や床面積を削減し、施設の総量を抑制することが避けられません。また、既存の施設は、施設の配置状況、建物の老朽化の状況、利用状況をもとに、複合化、機能転換、統廃合の可能性を検討する必要があります。解決策2、ハード・ソフトの両面からの検討。ハード面では、老朽化した施設の数や床面積を抑制したり、長寿命化を図ることで、管理経費の支出を平準化することが求められます。ソフト面では、民間資本やノウハウの導入を検討します。また、町民の協力で管理運営方法を見直し、施設使用料などの負担のあり方についても検討する必要があります。解決策3、施設の有効活用と効率性。あまり利用されていない施設は、その必要性を考えなくてはいけません。また、すべての地区に同じ目的の施設を整備するのではなく、各地区が連携、補完し合うことも必要です。施設の性質や利用頻度によっては、国見町だけではなく、他市町村の施設を活用することも検討しなくてはいけません。解決策4、町民と行政との相互理解と協働。公共施設の安易な統廃合で、国見町の人口流出、地域の衰退、過疎化に拍車がかかっては何の意味もありません。国見町のすべての公共施設は町民のための施設です。様々な視点から町民と行政が同じ目線で現状を把握し、公共施設の目的や利用状況に応じた存廃や統合、改築、管理方法、施設使用料について一緒に考える必要があります。腕組みをして試案する様子の引地町長の上半身の写真と、国見町公共施設等総合管理計画、個別施設計画はこちらからご覧くださいのキャプションのもとに QR コードが掲載されています。
町指定無形民族文化財、鹿島神社例大祭。国見町を代表する秋祭り、鹿島神社例大祭が3年ぶりに10月21日から22日にかけて旧奥州街道藤田宿を中心に行われました。祭りの参加者を限定し、開催時間を短縮するなど、新型コロナウイルスの感染対策を講じての実施となりました。例大祭期間中は、軽快なお囃子の音色とともに、みこしと若連の出汁が華やかに町内を練り歩き、多くの人を魅了しました。 22日夜には祭り最大の見どころであるもみ合いが行われました。出汁と出汁がみこしを挟んでぶつかり合う激しいもみ合いの様子を間近で見ようと多くの人が訪れました。若連珠の勇ましい掛け声と出汁とみこしがぶつかり合う轟音が夜空に響き渡るたびに、沿道からは大きな拍手と歓声が上がり、盛り上がりは最高潮を迎えます。鹿島神社へみこしが無事に送り届けられ、宮入りを終えると町はいつもの静けさを取り戻し、秋の気配が一層深まっていきます。鹿島神社例大祭の様子を捉えた写真が17枚掲載されています。写真1、勇ましい掛け声とともにぶつかり合う出汁とみこし、錦町。写真2、祭りの安全を祈願する。写真3、みこしが出汁とともに巡行する渡御が行われる。写真4、街道で繰り広げられたパフォーマンス。写真5、出汁とみこしによるもみ合いが開始される。写真6、軽快なお囃子が祭りを盛り上げる。写真7、神霊がみこしに移り、いよいよ祭りが始まる。写真8、国見町役場前で奉納された剣の舞。写真9、迫力あるもみ合いに沿道からは歓声が上がる。大町。写真10、渾身の力を込めて祭り囃子を奏でる若連珠。写真11、閉祭後の三本締め。写真12、みこしの宮入りで祭りの盛り上がりは最高潮に。写真13、もみ合いを間近で見るために詰めかけた大勢の見物客。写真14、夜になっても参拝客が途絶えない。写真15、押し負けないように出汁を押す若連珠。写真16、渡御は日が落ちても続けられる。写真17、何度も繰り返し行われる激しいもみ合い。元町。写真終わり。笑顔の広場。運動会や文化祭などの様子の写真が掲載されています。国見幼稚園運動会。秋晴れのもと、子どもたちは練習の成果を発揮し、最後まで全力で競技に取り組みました。リレーや玉入れ、ダンスなどの写真が7枚掲載されています。藤田保育所運動会。子どもたちがゴールを目指して一生懸命走る姿に大きな歓声と拍手が送られました。かけっこや親子で手をつないでの競技などの写真が5枚掲載されています。国見幼稚園自然保育。半田山自然公園で行われた自然体験活動。子どもたちは目を輝かせ、植物や生き物を観察しました。森の中で顕微鏡を覗いている様子や、木や葉っぱを観察している様子などの写真が5枚掲載されています。第54回県北中学校白洋祭。全クラスが取り組んだ合唱。それぞれのクラスが美しい歌声を体育館に響かせ、観客を魅了しました。ステージ上での合唱、吹奏楽の演奏、応援団、ダンスなどの様子の写真が7枚掲載されています。写真終わり。
マイナンバーカードの申請期限が延長になりました。最大2万円相当のマイナポイントが受け取れる。町ではマイナンバーカードの申請サポートとマイナポイント申し込みのお手伝いを行っています。窓口が大変混雑する場合がありますので、時間に余裕を持って来庁してください。マイナンバーカードを持っていない方は、まず申請。 マイナポイント第2弾対象のカードの申し込み期限が12月31日まで延長になりました。マイナポイント対象のカードの申請、令和4年12月末まで延長。カード申請時に持参するもの、本人確認書類、保険証等顔写真のないものは2点、通知カード。マイナンバーカードの申請から交付まで約1ヶ月かかります。申請はお早めに。マイナポイントの申し込みは令和5年2月末まで。以前申請した方など、まだポイント申し込みをしていない方も対象です。マイナポイント申し込み時に必要なもの、マイナンバーカード、数字4桁の暗証番号がわかること、暗証番号の控えを紛失された方や、暗証番号が不明な方は窓口で問い合わせください。ポイントを付与したいキャッシュレス決済サービス、〇〇ペイなどの電子マネー、事前登録が必要な場合もあります。あらかじめご確認ください。マイナポイントの申し込みができるキャッシュレス決済サービスはこちら。QR コードが掲載されています。本人名義の通帳、キャッシュカードなど、口座番号、金融機関名、支店名がわかるもの。受付場所、住民防災課戸籍係、緑の一番窓口。時間、平日午前8時30分から午後5時15分まで、木曜日のみ午後7時まで窓口延長。臨時窓口、毎月最終日曜日午前9時から午後4時まで、11月は11月27日日曜の午前9時から午後4時まで。問い合わせ、住民防災課戸籍係、電話 585-2115。
たすきに込めた思いをつなぐ第34回福島駅伝国見町チーム選手結団式。11月20日日曜に開催される第34回福島駅伝に先立ち、国見町チーム選手団の結団式が10月30日和の台体育館で行われ、選手の皆さんが力走を誓いました。昨年に引き続き白川カタールスポーツパーク白川市をスタートし、ゴールの福島県庁までの16区間 95.0km をたすきでつなぎます。新型コロナウイルス対策もあり、テレビやラジオ、ウェブ配信で国見町チームナンバーカード15をみんなで応援しましょう。出場選手、区間、氏名、所属の順に読みます。団長、村上俊博、吉田電機工業。監督、佐藤敦史、国見町役場。コーチ、佐久間光雄、大川電機製作所。コーチ、中野隆弘、理工産業。一区、菊池凛、国見町駅伝部。二区、宇野沢和樹、福島医科大学総合内科。三区、斉藤真宏、県北中学校。四区、田口光一、佐川急便。5区、半沢博和、福島工業高校。6区、吉内隆明、ナプロアース。7区、関根幸也、県北中学校。8区、中野龍也、県北中学校。9区、堀江沢、県北中学校。10区、山田哲也、陸上自衛隊。11区、佐藤くるみ、県北中学校。12区、岩木義弘、トスネット、南東北。13区、後藤かなと、県北中学校。14区、山浦いつき、県北中学校。15区、佐藤真央、県北中学校。16区、佐藤敦史、国見町役場。以下8名補欠。佐久間光雄、大川電機製作所。中野隆弘、理工産業。大内玄斗、県北中学校。 津田義人、県北中学校、加藤佐奈、福島高校、高橋里奈、県北中学校、南桃佳、県北中学校、古川椿、県北中学校、出場選手、終わり。結団式の選手と関係者の集合写真と、長球を受け取る佐久間光雄コーチ、選手宣誓をする半沢博和選手の写真が掲載されています。
春通信第3回春ニュース、踏み出すプレコン2020にオータムが始動します。放課後塾春では中学生が地域を横断して様々なプロジェクトに挑戦できる踏み出すプロジェクトを年4回実施しています。子どもたちが自分の世界から、そして今の自分から一歩踏み出すことの大切さや楽しさを感じることを目指して、このプロジェクトを動かしています。そんな踏み出すプロジェクトの一つである、踏み出すプレコン2020にオータムが9月28日よりスタートしました。プレコンとは？プレコンとは、プレゼンテーションコンテストのこと。中高生が自分のやりたいを実現するために、自分の思いを大人の前でプレゼンするプロジェクトです。共感していただいた参加者から、人、金、情報のサポートを受けることができるというものになります。今回は、福島県国見町、高知県四万十町、高知県北川村、山口県美祢市、大分県豊後高田市の5つの拠点から中高生11人が参加。国見町からは中学1年生が1人、中学2年生が2人の合計3人がこのプレコンに挑みます。生徒たちはプレゼンに挑戦する登壇者とプレコンイベントを裏方でサポートする企画者の大きく2チームに分かれて準備を進めていきます。今回は踏み出すプレコンに登壇者として挑戦する中学2年生の村上翔平さんにインタビューしてみました。9.1 なぜプレコンに参加しようと思ったのですか？昨年度のプレコンに企画者で参加をしたのですが、その当時登壇者として挑戦していた同級生の姿を見て、自分も頑張りたいなと思いました。また8月に京都府の宮津市のスタディーツアーに参加し、そこで学んだことを国見町で生かしたいと考え、参加を決めました。9.2 どんなプレゼンテーションを実施する予定ですか？国見町を盛り上げたいと思っています。僕は人と交流することが好きで、人で賑わっている国見町にすることが理想です。そこで関係人口拡大に注目し、まずは国見町を知ってもらうためのオリジナルのミニ広報を町外の人に届けることをプロジェクトとして実施します。9.3 プレコン本番の意気込みをお願いします。踏み出すプレコンでは毎日どうすればプロジェクトが魅力的になるかを考え、本気で取り組んでいる最中です。楽しみながら本番に向けて頑張ります。登壇者の村上翔平さんの写真が掲載されています。イベント参加申し込み受付中。踏み出すプレコンの本番は12月4日日曜14時から16時30分。当日は藤田駅前の高ラーニングスペース明かりにてパブリックビューイングを開催します。ズームでの参加も可能ですので、QR コードを読み取り、申し込みフォームに記入の上、ぜひご参加ください。QR コードが掲載されています。放課後塾春は随時新規入塾者を募集しています。ぜひお気軽にご相談ください。E メール houkagogu.halu@gmail.com電話、中学部 080-7236-6232、小学部 080-9151-6442。14時から22時、土日祝日、年末年始を除く。
前回の雪辱を果たすベスト8。市町村対抗福島県ソフトボール大会。第9回市町村対抗福島県ソフトボール大会が、相馬市の相馬紅葉ソフトボール場で開催されました。国見町チームは、一昨年の第7回大会で初のベスト8に進出しましたが、昨年の第8回大会では初戦、2回戦、敗退でした。そこで町チームは、例年初夏から行っている代表練習を今年は春から実施し、昨年の悔しさを糧に今大会へ挑みました。10月9日の1回戦は磐梯町と対戦。3回表に2点を先取されましたが、その裏に竹澤優真選手のスリーベースヒットで同点に。4回には主将の菅野雄二選手のスリーベースヒットで勝ち越し、5回にも追加点を挙げ、8対2で初戦を突破しました。1回戦スコアボード。磐梯町表、国見町裏。1回2回、表裏ともに0点。3回表裏ともに2点。4回表、磐梯町0点。裏、国見町2点。5回表、磐梯町0点。裏、国見町4点。6回表、磐梯町0点。裏、国見町 X。計、磐梯町2点、国見町8点。10月15日の2回戦は楢葉町と対戦。5回にワンアウト三塁のチャンスで足立健人選手の内野安打で先制すると、6回には佐藤空人選手のランニングホームランなどで一挙8点を追加し、10対3で勝利しました。2回戦スコアボード。国見町表、楢葉町裏。1回から4回まで表裏ともに0点。5回表、国見町2点。裏、楢葉町0点。6回表、国見町8点。裏、楢葉町3点。計、国見町10点。楢葉町3点。翌日に行われた3回戦では、前回大会でベスト4の喜多方市を破った湯川村と対戦。2回に1点を先制すると、4回と5回にも追加点を挙げ、この試合で6得点。投げては初戦からフル出場している佐藤大輔投手が許したヒットを2つのみとし、5回完封で勝利しました。3回戦スコアボード。湯川村表、国見町裏。1回表裏ともに0点。2回表、湯川村0点、裏、国見町1点。3回、表裏ともに0点。4回表、湯川村0点、裏、国見町2点。5回表、湯川村0点、裏、国見町3点、X。計、湯川村0点、国見町6点。続けて、準々決勝が行われ、福島市を破った矢吹町との対戦。矢吹町との対戦はこれまで一度もなく、相手選手の特徴を探りながらの試合になるかと思われましたが、初回に2点を先制し、5回にも斉藤翔選手のヒットなどで得点を重ね、5回までに5対1とリードしていました。しかし、矢吹町チームの粘りは強く、6回裏に5点を返され逆転を許し、そのまま時間切れで試合終了となりました。今大会の町チームは、前回大会から監督の交代や選手層の若返りによって上位を目指したチーム作りを行いました。ベスト8という素晴らしい結果と、これまで熱戦を繰り広げた選手たちに、国見町の応援席からは、たくさんの歓声と拍手が送られました。準々決勝スコアボード。 国見町表、矢吹町裏。1階表、国見町2点、裏、矢吹町0点。2階表裏、ともに0点。3階表、国見町0点、裏、矢吹町1点。4階表裏、ともに0点。5階表、国見町3点、裏、矢吹町0点。6階表、国見町0点、裏、矢吹町5点。X。計、国見町5点、矢吹町6点。大会の様子の写真が5枚掲載されています。写真1、フルスイングする菅野雄二選手。写真2、ホームインする佐藤空人選手。写真3、好投を見せる佐藤大輔選手。写真4、ホームインした選手を迎える国見町ベンチ。写真5、熱戦を繰り広げた国見町チームの皆さん。写真終わり。町体育協会ソフトボール部の活動に役立ててほしいと、野村義悦さんが10月6日に町教育委員会を訪れ、町チーム監督の渡辺和之さんに激励金を手渡しました。野村さんは、町民の皆さんに元気を与えられるよう、上位入賞を目指して頑張ってくださいと激励しました。激励金を手にしている野村義悦さんと渡辺和之さんの写真が掲載されています。